まあ後半かなりいろいろ激しいやり取りになっちゃったんですけど、まあ、質問と受け付けて、で質問の中でまた話ができたらなと思うんですけども、出てくるでしょう。別に直さんの話を今回してるわけじゃないので、最初の前提の話とかで本当に率直に分かんないところからでもいいと思うんですね。かなり専門用語も、出てましたんで、単純にその言葉を分かんないところからでも多分有益な話が出てくると思うんで、なんか皆さんご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、マイク届かないんで、
ね、大きい声、
大きい声でお願いします。
はい、マテリアルだと人だと、
はいはい、
面白いなって、それに関連して最近林さんが素材に作家がこう連れて行かれて何かが続かれる、それら辺の作家の作品の原点だと思って、ね、それで思ったんですけど、作家性とか作家の性質っていうのは、そのマテリアルに連れて行かれるっていう、このマテリアルが持つ社会的文脈ない文化的なその意味性であるというものを価値構築して新しい文脈を生み出すっていうところに作家の作家みたいなのがあるっていうことは、マテリアルに連れて行かれるっていうことは結構能動的なことじゃないかな。
能動的、うん、つまりその連れてかれるっていう表現自体は受動的な表現だけど、まさに受け身の表現だけども、それは非常に能動的な行為なんじゃないかというご質問というふうに理解していいですか。
でそれに対して君さんに、うん、はい、聞きたいのは、
え
なんか誰でも作れるものを作るっていうルールがあるんです。
質問はでも今こうやつがなんかマシンガンぶっ放すみたいな、ダダダダダダダダダダダって感じだった。
3人で3人それぞれ別個に質問ってことですか。
誰でも作れるってことはどう考える
か。いや違う、最初のアートさんの質問はなんで。
アートさんには
別
に質問じ
ゃない。一応理解する。理解者として僕は。
アートさんの話は理解したと。で、じゃあ林さんから。はい。
あれ林さん答えた
のに、もう一個あるんですね。
答えたの僕何答えた。
要は能動的に
足。でもちょっと僕今の質問で多分誤解されてるかもしれないんで、一つフォローっていうか補足しておくと、社会的な文脈とか、うん、そういう文脈の読み替えっていうふうには僕は物に連れてかれるっていうのを理解してないし、それは多分田中幸喜さんでも富井さんでも一緒だと思います。うん、つまり例えばスーパーボールっていうこんなつまらないものが立派な芸術になりますよっていう話は彼はおそらくしてない。田中さんがガムテープ使う時も、ガムテープでモンスター作る時も、ガムテープなんていうこんな100均ショップで売ってるものが素晴らしい彫刻作品になりますよ、立派な芸術になりますよっていう文脈の読み替えはおそらくしてない。でその文脈の読み替えっていうのをやって、しかしそれを逆の使い方で文脈の読み替えをやったらデュシャンで、つまりこんなものでも芸術になるって言っちゃってる芸術って何なんだっていうふうに問題を一回芸術の方に送り返しておきながら、そこからもう一回こっちへ戻してきた。そういう意味ではおっしゃるような雑構築的な、そのなんかその社会的なとか、そのもともと素材が持っているそのコンテクストの読み替えっていう点で言えば、デュシャンだけがそれに回答するんであって、それ以外の作家たちっていうのは、今流れている作家たちっていうのは文脈の読み替えというよりは、僕は前回それをファンクションっていうふうに言ったんですけれども、その使用法の読み替え、それは文脈そのものは二丁品という文脈を外れていないけれども、スーパーボールだったら跳ねるっていう使用法をそこでは与えられない、穴にはめ込まれるものっていう使用法しか与えられない。それは別にその文脈が変わったっていうことになって、そのこと物の使い方が変わったっていう、その意味で二丁品というレベルからは出ていない。その使い方がただ、まあ、強いて言えばその使い方が変わる、違う、まあ、モードっていうか違う使い方に使える。身体的だっていうのもないと思うんですよね。だってスーパーボールは誰が関わろうと跳ねたり跳ねなかったりするっていうか、それはそれこそ属性って言葉を使えば、作家の身体性が見つけたものっていうよりは、ものそのものが持ってるある種のこう機能っていうのを見つけたっていう感じ、使ってるうちにっていうことじゃないと思う。それでも身体性なのかな。
いや、分かってるんで、その僕だから林さんのそのファンクションっていうのと、だからマテリアルにもだからファンクションあるんじゃないかなっていうふうに読み替えることができるのかなっていうことですね。
あ、それはね、僕も自分の議論でああいうところだと思ってる。つまりその可塑性って話ですね。
はい、可塑性って話です。
その何かある方、
そう、それもファンクションとして機能、まあ、まさに機能するんじゃないかっていうふうに、かいや、つまりそれがだからイメージに転じないように、うん、ならないかっていうところが多分僕はマテリアルの関心があると、僕もだからイメージに固定してしまうようなマテリアル性は排除できるだと思います。
何の話なのか、まあいいや、指示が来たんで、まあ、ちょうど今僕もあのサムライブルーの、まあ、ビールを飲んでるんで、ちょっと少し頑張らないといけないかなと思ってるんですけども、ちょっと声が渋くなって、違うね、まあいいや、
バカしてください、
バカして、あのですね、マテリアルのファンクションっていうのは、まあ、マテリアルにはファンクションがありますよね、普通に、まあ、まず。
ど
のスライド
もね。自分の質問に対して
。それも含めですよ。で、要は誰でもなぜ作れるようにするかってことですよね。まずですね、僕、まあ、さっきの話も一緒なんですけど、誰でも作れるようなところまで自分で持っていかないと作った感覚がないんですよ。まず。だから、そうしないと僕のイメージで作ったもんですよっていうふうに、ん、もう瞬間にこう変わっちゃうっていうか。で、まあ、あと、もうちょっとここでさっき聞いて思ったんですけど、例えば僕、物の新しい使い方を考えていると理解していただいた方が大雑把なんで一番早いからね。だから、すり替えとか言いようとかっていうのも、例えばあの便器ありますよね、便器も床を逆にすれば置けるんだっていうふうに考えましょうよ。そうすると、置物になるぞみたいな、そういう使い方もあるわけですよね。便器として思ったら使えないけど、でも便器床に倒したら置物とか入れ物になるかもしれないと。で、実際あれ便器って使えないですよね、押したら流れちゃうし。だけどあそこの奥に穴があるわけだから、穴のところにバラでも刺せば横に刺さるこう花瓶にもなるかもしれないしね、
置物として。
そうそうそう、全然使い方が変わるわけですよ。で、自社もそういうふうに捉えてないだろうけど、僕の今の現状、今生きてる僕として見たら、そういう読み替えもできるんじゃない
か。考えてたんじゃないかと思うのは、例えばフォンテっていうタイプが捨てるでしょ。水が本来吸収されるものをフォンテっていうタイプで逆にするわけですよね。水っていうね。でもう一つトラップってあるじゃない。あれもコート掛けなんだけど、置き方変えることで罠みたいになる。トラップになる。引っかかる罠になるとか。だからそういう点では、さっき言語レベルの話をしてたんだけども、新しい使い方を発見したっていうところは実はある。
で、まあ、僕に限らないかもしれないですけど、僕とかはだからそれで何ていうのかな、まあ、そこにタイトルは僕はそのままにしてるんで、タイトルにもよらずに、その本当にそのまま違う使い方のみで別のものにならないかな。でそういう時にもう用をなさないかもしれないわけだから、別の機能になっちゃう時に用をなさない機能になるかもしれなくて、だからそれは許されるのが、まあ、ある意味美術フィールドかなとかっていうふうに考えてるのね。だから、そう考えると、おのずとその、まあ、さっきの、その僕、まあ、さっきの指示書も作るんですけど、まあ、その指示書を作るのも書いて誰もが分かるところまで持っていかないと、作ったっていうのは なし得ないっていうかなっていうふうに考えてるんですよ。だからさっき、まあ、指示書だけだと、なんていうか可能性を開くようなっていう話があったじゃないですか。可能性開いてるように見せてるけど、実際全部自分でコントロールしてるだろうって話じゃないですか。事実は僕はコントロールしてるんですよ。要はそこまで見せてる。要は物がなくて指示書だけでも僕が思うように作れるように見せてる、うんうん、そういうふうな試みとしてやってたんですね。ここでのこのギャラリーに展示した時に、まあ、指示書を並べて展示をしてるんですけど、でもちろん誰でも作ろうとも作れるし、実際作れるんですよ。で、作れるところまで持っていかないと僕は作ってないから、まあ、そういう意味で、まあ、誰でも作れるところまで持っていかないと、僕は作ったことにならないっていうのが、まあ、理由でですね、はい、
どうして誰でも作ったところまで作れるところまで持っていかないと自分で作ったことにしない
ですか。それは最初に言ったそのなんかそこに少しでも僕じゃないと作れないって部分があると、うん、構造上ですよ。あと、ね、構造上の問題ですけど、なんかイメージにすり替わっちゃうんですね。なんかこう、僕じゃない、僕がいないとできないっていうのはちょっと言ってダメなんですよね。明らかに全部、できてないとダメ。誰が見ても、誰が作れるようにできないとダメ。
ちょっと質問を変えていいですか。はい、 なんていうの、富さんの作品ってだから あるそのルールでやって組み立てるじゃないですか。あれって要はそのまだ未決定の状態としても、つまりそのあれで要はもうちょっとこう拡散するっていうか拡張できるものとして捉えてるのか、それともあれはあれでもうやっぱ閉じたものとして閉じた
拡張っていうのはその例えば高く伸びるとか、
そう横に伸びるとか、あの所沢の時もまあやっぱあるフィールドの中でやってるから、それはそのフィールドとの関係性もあると思うんですけど、その行為自体をその行為の止めどころっていうのをどう考えてるらしいますか。
それ今も考えているところなんですけど、例えば高さとかでもそうですし、まあ、例えば、まあ、単純な話だ、僕がそこで立体にこだわってやってるのはそこでやっぱ現実的なものがあるんですよね。だから例えば構造上耐えられないとか、あと例えば 50m の伸ばせて耐えられるものができるんであれば別に 50m 伸ばしてもいいものがあるんだけど、現実そうじゃないし、拡張可能なものですよ。ただやっぱりどうしても展覧会として現物があるから、そこはそこのものとして提示しないとダメなので、その辺はまあ
だそれこそ可能でも美的な判断してると思うよ。
いやもちろんそれもありますよ。そりゃいくら何でもできるって言ったら本当に何でもできちゃうんだよ。でもだからいくら例えばルシャンの話をしててもいくらでも誰もが何か変えられるとか芸術になるって言ったなるんですよ。なるんだけど、やっぱどっかでやっぱ責任というか何か入れるじゃないですか。でそうじゃなかったら大学とかさ教える機会なんてないし、
なりまあ、その問題はちょっと違うと思うけど、うん、でもその美的な判断してるっていうのは、うん、画鋲だったらプロポーションだって決めるでしょ。
それ決めます。
ウィットなんかだったら壁から何センチ間隔であと全部下までとかっていうふうにプロポーションか何か全部変わっちゃうわけだから、うん、それで彼は良しとしてるわけだよね、うん、そういうウィットなんかは、うん、そういうのから考えたら富井君の場合は富井さんの場合はいつでも、はい、美的な判断してるよね。心の高さとかっていう、それは別にそれが悪いってことじゃなくて、だからそれでいいじゃんっていうこと。
いや、それでいい
ですよ。それでよくって、だからそれで、だったらなんでインストラクションみたいな形で誰でもできるんだろう。
いや僕はね、なんでその話質問したかっていうと、そのだから、だからね、単純にでもやっぱ絵画とか彫刻っていうと、なんかそれを僕らがこうなんか造形するってことをなんか真っ向からね、今否定してるけども、例えばでもセザンヌのね、山の絵とかさ、ああいうの見ると、なんかそういうの、まあ、あれ単純イメージに落ちてるんだけども、あれもさ、なんかこう、だから未決、つまりさ、途中で描いてもつまりどこで止めても完成してるように見えるみたいなさ、ある種の未決定だけどそういう決定性っていうものがその絵画空間においてもなんかできるんじゃないかなっていうのを思うので、だから確かにそれあれを山の絵として見てしまえばそれは終わりだし、そのイメージに落ちてしまうんだけども、やっぱりそのだから今日話して僕はもうだからデュシャン以降に、まあね、カントを読み返したようにデュシャン以降にその本当に彫刻とか絵画とかっていうことがどうやったら読み替えられるのかっていうのが、つまりそれはだからその林さんがさっき言った、イメージに落ちない絵画、
落ちないっていうか別にイメージがダメだってことじゃなくて、それじゃない作品が出て、僕が前回お話したのはそうじゃない作品が出てきてるのにそれでもなおかつ君たちはイメージっていう概念を使うのかっていう、
そこを言ってる、
その行為によって引き出される、あるいは何か物が行為を引き出すような局面をものっていう形で結晶化したものが出てきてるのに、それをなおかつイメージっていう言葉で賠償化しているのは、あまりいいことじゃないだろう。賠償化っていうか、そうするとその作品の持ってるある特性で見えなくなっちゃう、イメージに落とし込むと、だからイメージ化するものが悪いっていうことって言われるんですよ、そういう作品はそういう作品としてあるだろう、
はい、じゃあ次ですね、じゃあ前に卓球質問される
トミーさんにもうな
って
はい、トミーさんの回
で僕らは答えち
ゃうそれでもいいです、はい、
作品のインストラクションなんですけど、
はい、
その作品 その要素として見たときに、そのスーパーボールさんの2名とスーパーボールとあとパンチングメタルとあとその G ショックする3点があると思うんですが、うん、作品の中 でそのスーパーボールとパンチングの中ではその、まあ、でしょう、作家性とかそういったもの、作家性というかその造形性とか、うん、そういった部分とかそれに関する文脈とかそういうものが見てるかなと思うんですが、
はい、
その師匠からはその 特許申請みたいな、そういうものがなんか見えたなと思って、その
特許申請、
はい、そのレシピを出すことによって、うん、他の人にも真似ができるっていうか、うん、で真似をすると、その真似した作品のそのレプリカのようなものも、その推奨を出すことによって、うん、自分の作品としても回収できるというか、
うん、そういう僕が回収できる
ってこと、はい、コピーライトってことだよね、はい、コピーする権利を、はい、自分コピーする権利をなんか管轄してるっていうか、はい、著作権保持者としての自分をこう確立することにならないから
、はい、でそのそれがコピーライトが作品にその含まれてるときに、うん、どうステパボーとかどう関わってくるのかなとか、そこ
まあ、完全にこう、まあ、矛盾も含めて、まあ、まだ今もアンチ模索中のところもあるんで、あの完全な回答はできないと思うんですけど、今 大きく言うと、まあ理想も含めて僕かあの家庭とできたものがこう、まあ、まあ前淡田さんにも話したかもしれないんですけど、一緒になってほしい、最終的に全部が同列化してほしいんですね。だから完成品と家庭が、まあ、普通家庭があって完成品になって、まああので、まあ、僕は家庭は大事だと思ってるけど、でも同時にその家庭ってのは完成がないと意味がないので、完成もものすごく大事なんです。だからだったら家庭と完成が一緒になってる状態になってたらいいなって、まあこれはちょっと分かりづらいかもしれない。
いやでもセサンヌの、ね、絵とかもそれそうだなと思
って、ね、になっててほしいのがまあ理想 でその中で今いろいろやり取りをやってる最中なんですけど、まあ、それを踏まえて言うと、僕その指示書っていうか、まあ自分で書いたインストラクションっていうか、まあ作り方ですね、完全説明書と、実際にできた物体っていうのはイコールだとは思っています。だ同じものが2つ並んでると思って、もしここに指示書があって、この前実際あったんですけど、あってでここに、でも当時ここはあの素材を並べてたんだよ、だからあの見えてなかったんですけどね、そこがまあその時の展示のミスだったんだけど、ここで物体が作品中立ち上がってたとすると、同じものが2つになっちゃうので、それはちょっと違うだろうというのがあったんですよ。だからこれを見て物があれば作れるから、これで一体だけど、物が立ち上がってたら師匠はいらない、立体があるから、本体がある
から、同一の人物が同一の空間を占めてちゃいけない、
そうそうそう、そういうふうに考えてるんですね。まあ最近ちょっとそうは言いながら、実験でペロッて貼ったりすることはちょっと自分のタブを犯したりはしてるんですけど、それも、まあ、あくまで今自分の実験も含めてるんで、自分では同じだと思ってるんですね、うん、っていうことで大丈夫ですか。
プロセスと結果が一緒にな
る、そうだから、あの先を売る、例えば、まあ、下駄の話を売る場合、素材と込みで売ってもいいし、指示書と証明書だけで、でもその時にはどういう素材を買えばいいか、手に入れればいいかっても書いてあるんで、完全にコントロールした上での指示書なんですよ。だから可能性とかっていう、
だからだから可能性って彼の議論からしたら真逆のことをやってるわけです、
ね、そう
可能性全部潰すことをやってるわけです、ね、そう
そう、ただそれをそこでまた僕の場合はあのナーさんの話じゃないけど、あの完全にそれをいじり切ってはいないわけ、もうそのまま誰も手に入れられるものなので、それをきっかけにまた違う発想をして違う作品を作る人がいるかもしれないじゃん。でそれは逆に僕完全にコントロールしてるから、その発想からなんかこう、その僕の作品を例えば買うなり見たなりをきっかけにして、違う発想で例えばスーパーボールとかを使う人が、使い方を発見する人がいたら、それはそれでいいじゃないですか。それはある意味僕はそれを可能体だと思います。なるほど。そういうふうに考えてるんで、若干ちょっと僕が思う作品を通しての可能体を見せるってことと、淡田さんとか林さんが言う可能体だとみんな全部ズレがあるんですね。僕の場合はそうです、うん、だからそういう意味ではもう完全にもう限定しますよ。あのものすごい細かいところまで、どんな気持ちに乗っけたらいいかまで書いてあるからね。ひどい話、うん、それでも作るときやっぱり人ってやっぱズレがあるんですよ。だから逆にそのものに対して人がこう反応する可能性っていうものを僕はものすごい信じてるところがあるので、だからこそ僕は自分の作品を提示するときに徹底的に書かないといけない。だから結構そこら辺は裏返しがあるんですよ。だからその辺をあやふやにして可能体いいでしょって出しちゃうのは良くないっていうのは多分林さんが言ってるな、うん、まあ、可能体作家とあえて言うならば、
いやそんなならまあ嫌だけど、
いいけど、まあそういう感じのね人なんじゃないかな、まあ、まあそういうふうに林さんが見てるんじゃないかな、うん、大きく言うとですよ、
うん、ううま、まあ大きく言うとっていうか小さく言ってるんだ、
そうだってことですね、わかりました、はい、こんな感じで大丈夫ですか、はい、で他に質問ありました、はい、はい、どうぞ、
すみません。
たびたび、ご質問で申し訳ないんですけど、その作品を作っていらっしゃる、はい、作品を作っていらっしゃる時に、もう他の可能性を全部潰して、要するに一つの結果しか出ないような形を作るっていうことを、
あ、一つの作品であるとか、
ね、そうですね、はい、はい、一つの作品が、まあ、一つの結果に落ち着くように作るプロセスが、どういうふうに作るっていう、なんかそこまで考えて知恵書を作るっていうふうにおっしゃっていて、清掃の過程が非常に何ていうか科学実験とかとすごく似てると思うんですね。だったり、そういった態度も科学とかの論証にかなり近いような気がするんですが、そういったことを考えたことは終わりなのかどうかお聞きしたくて。
科学ですか。
はい、科学というか。
科学っていうふうに、まあ、具体的なことはないですけど、以前に、まあ、ここで展示を最初に、僕ここに2回展覧会してるんですけど、はい、最初の時に、ここで展示した時に、ちょっとまあ書いていただいたテキストの中に、例えばその何て言うのかな、まあ大雑把に言うと、例えば無人島とかこう見た、その文明のものを見たことがない時に、例えば川とかが海から流れ出てきて、それ見た時に多分ちょっと僕の若干自分の自己解釈も入ってるんですけど、見た時にね、我々が主な使い方は絶対しないと思うんですよ。例えば、まあ、じゃあスーパーボールがよくてスーパーボール、はい、スーパーボールが流れてきた時に、はい、普通にその玩具としては見ないと思うんだよね。スーパーボール全く知らない人が流れてきたもんだ時に、その時に全く違うものとしていじると思うんですよ、いろいろ。で、僕のは指示書は結果から書いてるわけではなくて、そういういろんなやり取りの中でギリギリこうなるなっていうところでできた形という、まあ、あえて形というのは形を、まあ、いろいろ試したりして乗っけてみて、まあ、崩れたりいろいろするわけですよ。で、あ、なんとかなったみたいな。さっき のプロポーションっていうのは、まあ、やっぱ僕はまあ美術を知ってるから、やっぱその美的に美しい見え方っていうのを当然計算に入れながら、あとその持つ、その倒れないような構造とかも含めていろいろ実験していきながら、まあ、いろいろやってできたみたいな、できちゃったみたいな、っていうものを、になった時点でそれをもう一回思い起こして、もう一回できるかなと思ってバラバラにして組んでいくんですね。で、組んでいく時に指示書を書いていくっていうのが、まあ、やり方で、まあ、科学、まあ、そういう意味では科学に、まあ、科学っていうのはある意味初めてのものをどういじるかみたいなもんだというならば、
初めて
という
のは引き出すよ
ね、まあ、引き出すよね、違う引き出し
がどういう素材があるかとか、ううるかとか、うんうん、これとこれ組み合わせたらどうなるかということを確かめて、
う
んうん、なおかつそれが誰でも再現できなきゃいけない、同じことが、それを同じプロセスを組んだときに全く同じ結果が出なきゃいけないという意味では、確かに科学の実験の手順というのは分か
ってる、そういう意味では、まあ、そういうふうにしてますね、はい。でまあ、多分質問にはそれをお答えできたと思うんですけど、そこでちょっと今さっきの林さんで言うと、その作家性の問題で言うと、ただ科学実験でもやっぱり一番最初にやった人のものってなんかいいんだよね。
不思議よ。だから業績になる
の。そう。で、なんかそのできた形とかって、そのどんどん流布していくだけのものに耐えるだけの、例えば何かのある形を発見したとか、ある数式を発見したときに、例えば杉本博さんがなんか数式でできた形とか作ったじゃないですか。
はいはいはい、あれは、
うん、細かく言うと大雑把なことですよ。
いや、まあ、あれは厳密に言うと東大で昔使われていた数理モデルの彫刻を杉本博が撮ってるからね。
そう。で、スノーさん写真を撮るのはもうどうでもよくて、その数理モデル、
そうだよ、そう。だから
僕それ言いたかった。そう。
あれは数理モデルがいいんだよ。
そう。
それを発見したでしょ。
そう。その形自体だってなんかいいんだよね、その最初に。
だそれだ、すごいいろんなボキャブラリーの中から出てきてるわけです
よ。そう。
だからその、まあ、もう本当言語ゲームとかさ、言語を持っている東大がその良さを出しているという可能性はある、
うん、なんかまあああいうのの一番最初のものを作っているに近い、うん、大雑把に言うとですよ。だから前回もちょっと淡田さんに話してて、で淡田さんが、まあ、田中幸喜さんとポッドキャストで話した時に僕が聞いてこえた言葉で印象的だったのが見本って言葉だったのね、うん、誰でもできちゃうんだけど、やっぱり作った最初の人ってなんかそのあるなんかやっぱりいい体験にしたいじゃないですか、誰でもできるんだけど、 だから見本をちょっと見せといた方が良くて、日本だったらいい見本を見せてた方がいいじゃないですか。
そうです、
ね、っていう感じ。それがまあ僕にとっての作家性すごいいい見本みたいな。で、見本はずっと僕やる場合は見本を見せ続けるからいいものを作るし、っていう感じですね。例えばワークショップとかなんかやった場合、まあそれは多分あんまないと思うんですよ。僕の作品を人に作らせるワークショップってのはないと思うんですけど、僕個人としてはないなって思ってるだけなんですけど、やっぱり指導しますもん。もしくは自分で1個作ってこう見えるんだよ、ここまでいけるんだよって見せますもん。で、あとやってみましょうって言うと思うんで、そういうのが、まあ、僕とかもないし、田中豪樹なりなんなり、そういう作家たちの作ってるもののオリジナリティっていうのは、まあ、そういう感じなんじゃないかなとは思ってますけどね。
はい、はい、ありがとうございます。今おっしゃった言葉の中で、実験という言葉が出てきたので、それですごく腑に落ちた感じがします。
はい、
ありがとうございました。
他どなたか、もうちょっと、あと、
はい。